猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第325回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰してました、
はい、なかなかタイミングが合わなかったんですが、なんとか今日は、10月5日の土曜日ですが、はい、スケジュール取っていただけて収録できるようになったんで、久しぶり、3週間ぶりぐらいの
ぐらいですかね、
収録ですかね。はい、ということで、じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか久しぶりで慣れないよね。
本当なんかちょっと違和感が
違和感が。はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これくらいのお弁当の蓋にお便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにオペフタつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう、
ネタの滑ったクマさん、
滑ってないわ、
声の通ったグリーン
さんな、
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は秋の味覚の話と、
はい、
いうことで、まあ、秋の食べ物、
はい、
の話をしてみたいなと思ったんですが、はい、猫好きさん、秋の食べ物の味覚というと、
はい、もう秋といえば、は
い、秋といえば
イクラですね。
イクラ、おお、
はい。
さすが元北海道民。
北海道人。
はい。
そう、なんか毎年母に言って、うんうん、その生の筋子を送ってもらったりしてるんですけど、
ほうほうほう、
今年はなんかちょっと近くのスーパーでなんか予約してお取り寄せするみたいなイクラが結構安くあったので予約して、実は明日か明後日ぐらいに届く予定なんですけど、ちょっと自家製のイクラと筋子を作ろうかなと思って楽しみにしてます、ね、
自家製の、
はい、
だい
たいイクラが多く手に入ったときは筋子も作るって感じ で、はい、であんまり手に入らないときはイクラだけっていう感じで、毎年秋になったら作ってますね、
はい、はいはい、
うん、
ちなみにイクラと筋子って何が違うんですか？
イクラは、
はい、
あと1個ずつこあの小粒、
はいはい、あ、はいはい、
粒粒になってる、はいはい、粒粒になってるやつで、筋子は、
はい、
そのなんだろう、くっついた状態のもの
になります。なるほどなるほど、塊になんかなってるというか、
はい
はい、
塊の商品もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
はい、まあ味の細かいこと言ったら味の付け方とかいろいろ違うんだけど、基本的にはそのくっついてるのが筋子、
うん、
で調理をされてないのが生すじこ、調理をされてるのがすじこ、ほどけてるのがイクラになりますね。
ああなるほど、はい、ほぐしてあるというかバラバラにしてあるのがイクラ。
はい、はい、
じゃあ物としては全く同じなんですね。卵ちゃ、ね、魚卵ちゃ魚卵なわけなんで。
はい、そうですね。たまにも今なんか結構イクラが足りなくて、はい、マスノコで作ってるすじことかもありますけど、はい、まあでも基本的になんか大まかに言うとその筋があるかないかで、
はい、
いろいろいくらかいくらじゃないかっていうのが決められるみたいですね。
なるほど、
うん。
でいくらとか筋子はどういうふうにして調理して食べられるんですか？
ぬるま、筋子、生筋子を、うん、ぬるま湯ぐらいのお湯に、はい、まあ水でもいいんですけど、はいはいはい、に入れて、はい、でちょっと ふやかすじゃないけどしてから、
はいはいはい
はい、魚を焼いたりとかするあの網あるじゃないですか、うん、
はい、
そのなんていうのかな、十字になってる、
はい、
ちゃんとあのしかちっちゃい四角がいっぱいあるパターンの網っていうか、そういう網に上から押すんですよね、
ええ、
そしたらあの筋がうまく取れるんですよ。
お
なのでそれを取ってお湯で何度も洗い流して、うん、で醤油とかみりんとか砂糖を入れて漬けといたらできるんです、うん、
なるほど。醤油漬けみたいな感じ。
そうですね、醤油漬けと塩漬けと作って、うん、でも筋子の場合はなんかその中に入ってるちょっと大きめの血合いというか血筋っていうのかな、
うん、
を取って、で塩振りかけて一晩寝かせて、
はい、
で洗い流してでまた寝かせてみたいなことを何度かしたらできる感じで、うんでまあ醤油の、筋子にしたいときは、まあ、それに醤油つけたりとか、
はいはいはい、
醤油で寝かせたりとかする感じで作ったりしますかね、
はい、うん、でイクラ丼とかにして食べると。
そうですね、イクラ丼、うん、イクラ丼が多いかな、
うん、
あとまあ正月のなんか、うん、おせちとかにちょこっと飾り付けたりとか、
はい、なるほど。
そしてあとチャーハンとかですかね。
チャーハン、ああ、
はい、なんか鮭チャーハンの時になんか飾り付けみたいな感じでいくら乗っけたりとか、
なるほど、
いう感じで。
鮭チャーハンですか、うん、
はい。あとなんか私はあんまり好きじゃないからやらないけど、うんうんうん、人によってはなんか味噌汁に入れたりとかする人もいるみたいですね。
なるほど。
うん。まあでも大体丼が多いかな。
うん。いくら丼がね、やっぱり定番ですもんね。うん、いくら丼
が、そうですね。旦那さんが好きなんですよね、いくら丼が。
はいはい。
なので、大体丼で食べますかね。
3杯ぐらいいけちゃいますよね、ご飯がね。
いやーもうねー無限ですよね、
無限にいけちゃう。
うん、
なるほど。
あとなんか、はい、毎年秋に栗をどうにかしようと思って食べたいなと思ってはいたんですけど、はいはいはいはい、結構栗って大変なんですよね。
栗は大変ですよね。
そうそう、なんか鬼皮ってあの周りの硬いやつを剥いてさらに中に渋皮が入ってるからそれをどうするか的なやつで、で今年は栗にもチャレンジしようと思って、この間買ってきて、で水につけたりなんやかんやして昨日ちょうど調理したんですけど、ああ何時間ぐらいかかったっけな、うん、昨日5時間ぐらいかかりましたね。
おお、
もう貧血で倒れそうになるぐらいちょっと経ってやってます。
それは大変だ。で栗は
渋皮煮を、
はいはいはい、
うん、 渋川煮を作ったんですけど、うんうん、なんか一番初めに、いや、まあ、実を言うと3回買ってんですよ今年、
はい、
1回目の時に買った時はその水を1回浸水させるかさせないかでうまみが変わるみたいので、それを実験したくて、うん、浸水させたバージョンと浸水させないバージョンで、うん、なんか茹でるバージョンと焼くバージョンとみたいのをいろいろ試してみて、うん、やっぱりちょっと浸水させた方が甘みが出るなって思ったので、う
んはいはい、
じゃあ浸水させようと思って浸水させて作ったら、
うん、
ボロボロになってしまって食べれなくなってしまったんですよね。
あ、はいはいはい、
でもう全然ダメになってしまって、はい、2回目うまく作れたんですけど、冷ますのに置いといてたんですよ1日、
はい、
だからもう半日ぐらい、半日っていうか、まあ何数時間でそのちゃんと冷蔵庫に入れればよかったんだけど、うん、1日その鍋に入れといたら腐ってしまったんですよ。
あらば。
で、うん、ああもう食べれないと思って、まあ、今回買ってきて作ったって感じで、いやもう栗はうん、
手こずってますわなかなか。
いや手こずってますね本当に、うん、もう多分一生栗料理はしないって心に決めました。
いや確かにね、なんかあの皮のついたやつから作るとえらく大変ですよね。
いや大変ですね。あとそもそもそんなに栗ご飯とか好きじゃないのに、うん、その自分で作ったら美味しいと思って食べれるかなと思ってやっただけで、うん、実際なんだろう、やっぱ好きじゃないものは好きじゃないってことが分かりました、
ね、なるほど。いやなんか最近あのもうすでに剥いてあるようなやつも売ってるじゃないですか栗って。
いや売ってます売ってます、うん、もう絶対あんなんで十分ですよ本当に、
うん、ということなんですね、
うん、いや本当
これ
は。ガヌーさんの秋の味覚って言ったら何ですか？
いやー秋の味覚ですか、うん、やっぱりパッと思いつくのが栗とかね、
うんうんうんうん、
あとはサンマとか。
あ、サンマ、うんうんうん、そうですね。
今年はなんかちょっとあんまりね、
うん、不良だって
不良っていうかあんまりなんか変えても身が細かったりして、
うんうんうん、
あんまり美味しそうじゃないんだけど、やっぱり栗とかサンマとか、あと果物でいうとブドウとか。
ああ、うん、ブドウですね、うん、
そう、イラストを担当していただいてるアレトさんから岡山の名物のシャインマスカットのブドウを送っていただきましてですね、
うん
今もうめちゃくちゃ美味しく食べてるんですけれど、
あ、
なんかブドウってあれじゃないですか、小粒のやつと大粒のやつと大きく2通りあるじゃないですか。
はいはいはい。
あのまあ品種によってだからあのちっちゃいやつと、うん、それから粒がすごく大きいのと、シャインマスカットはどっちかというと大粒の方のやつなんですけど、
うんうんうん、
で小月さんはどういうタイプ、ブドウはどういうタイプ、そういう小粒、
私もそのシャインマスカットとか巨峰とか、なんか
巨峰とか、はい、大粒の方が、
うん、粒が、うん、大粒のやつが食べやすいし、うん、好きですね。
あ、同じですね。私もやっぱり巨峰とかシャインマスカットとかそういう大粒の方が、うん、なんか、
うん、
まあ確かにあのちまちまちまちまちこいやつ、小粒のやつだとちまちまちまちまね食べないといけないんで、
うんうんうん、うん、
どっちかというとやっぱ大粒の方が好きですよね。うん。
うん。あのもう最近なんかその品種改良がどんどん
いって、はいはいはい、
もうめちゃくちゃ甘くて美味しいですもん
ね。ああ、そうですよね。随分甘くなりましたよね。
うん。
なので秋の味覚というと、まあそんなとこかな、パッと思いつくのは。
うん。
で、栗は、パッと思いつくんですけど、なんか栗ってやっぱり天津甘栗じゃないですけど、なんかそういう栗単体で、うん、 こう茹でてあるのは好きなんですよ。
うんうんうん。
ところが栗ご飯とかご飯に栗が混ざってるようなやつはやっぱり苦手っていうか、あまり好きではなくて。
うんうん
うん、うん、あとそれからマロンケーキとか、なんか要は栗のケーキとかあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
もうあれが全然ダメですね。
うーん、
唯一栗で食べられるのは天津甘栗みたいな、そういう単にその甘、まあ茹でてある栗だけですかね。
うーん、いや、私もガンダルさんと一緒で結構、
はい、
そのマロン系の、
はい、
その栗単体はいいけど、
うんうんうん、
その栗を加工したりなんか何かに混ぜ込んであるものは結構苦手だったんですけど、はいはいはい、最近なんか旦那さんが結構甘いものが好きなので、
うんうんうん、
たまになんか昔一人で暮らしてた時よりかはなんかケーキとかちょくちょく買う、ちょくちょくってわけでもないけど、はい、今まではなんか、うん、5年に1回とかぐらいしか買わなかったのが、はいはいはい、まあ年に 2,3 回とかぐらいケーキとかを買うようになったんですけど、
はいはいはい、
ただそのやっぱりまあ一口ちょうだい的な様子、うん、やつができるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらやっぱり一口もらったりとかしたら、昔食べてたマロンケーキとかは、
うん、
まあ、正直あんまり美味しくなかったけど、うん、最近食べるのは結構美味しく改良されてるなっていう風になってきたの で、
う
ん、はい、はい、昔よりかは食べれるようになりましたね、私は、はい、いや、ガンダさんも試してみるのもいいかもしれないですよ。
なんかね、
うん、
やっぱダメですね、なんか試す勇気がないですね。
なあ、
うん、
ザラザラ感が嫌なんですよね、きっと。
あ、
そんなことないんですかね。あと、
味とかも。なんかね、味もそうなのかな。本当に、栗が、塊の栗はいいんですけどね。本当に単体の。なんかそれが何かに混ざってるっていうのがやっぱりダメなんですよ。ご飯とかケーキとか。
あ
だから多分お菓子なんかでもマロングラッセはいけるかな、まだあまり挑戦したことはないんですけどね。
うんうんうん、
そういうお菓子でもマロングラッセみたいに本当に単体の塊のやつだったらまだいけるかなと思ったりするんですけどね。
うんうんうん、
だからモンブランとかダメなんですよね。
ああ、
栗、モルクリがなんか
ね、うんうんうん、ザラザラ感が嫌なんですか、ね、
やっぱザラザラ
味よ、
あ、味、味ですね、多分味なんでしょうね。食わず嫌いなんでしょうけど、うん、
あー、そっかそっか、うん、もうだいぶ食べてないから何が嫌いだったのかさえも
思い出せない、思い出せない。何かあったんでしょうね、きっとね。
うーん、何かあったでしょうね。
ちなみに栗ご飯はやっぱり栗ご飯って
はい、
栗がご飯に、まあ当然一緒に炊くわけじゃ、ご飯と一緒に炊くわけじゃないですか。
はいはい、
ご飯が甘くなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
当たり前ですけど。
はい。
もうなんかご飯が甘くなるっていうのが苦手ですね。
ああ。混ぜご飯。
混ぜご飯は、山菜ご飯とか、混ぜご飯とかは好きですよ。
なんか混ぜご飯もその山菜ご飯的にちょっと塩っぽい感じのやつ
のものは好きです
と、あともう一つなんか醤油ベースでちょっと甘っぽいやつもあるじゃないですか。 あっちの甘っぽいやつはじゃあ苦手ってことですか。
うーん、どっちかっていうとちょっとしょっぱい系の方の混ぜご飯の方が好きですね。
ああ、
だそういう意味で赤飯なんかも苦手なんですよ。こちらで言う北海道だとあれじゃないですか、赤飯に、
はい、
甘納豆が入るんでしたっけ。
はい、
こっちの方だと赤飯に、まあ、大豆っていうか普通のね豆が
小豆が
入るじゃないですか。でそうするとやっぱり、はい、なんとなくその栗と一緒で ちょっと甘っぽくなるんで、うん、もうそれがやっぱりダメですね。だから赤飯も苦手です。
なります？
甘っぽくなるっていうか、あ、だからごま醤とかかけて無理やり食べるっていうことはしますけどね。
あー、うん、
なんかちょっとその甘っぽい感じがする、その豆の部分がね。そこはやっぱりちょっと苦手ですね。
デリケート。うーん、
その割にはシルコとか食べますけどね。甘いものがね全般嫌いなわけじゃなくて、
全然わからないです
。おしることかはね食べるんですけどね。
いやいやいやいや、違うわけですねきっとね。
なんか組み合わせなんでしょうね、うん、素材は一緒でも材料は一緒でも、その材料の組み合わせみたいなのでなんか苦手なものが
あ
るっていう感じですかね。
あ、でもありますよね、うん、そういうのは、
うん、猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは1通だけでしたね。上手三日健二さんから、今夜の家飲みはアジアンラムタンドアイと発音でしょうか、シルバーとゴールドがあります、香りが鼻に抜けてスーッと入りますということで、ツイッターに写真をいただきましたが、アジアンラム、初めて私は、これ見ましたね。タンドアイでしょうかね、これね。はい、やっぱりシルバーとゴールドがあるということで、私も結構ラムは好きで飲むんですけどね、アジアンラムというのは初めて、知りました。うん、珍しいお酒ですね。はい。これ、まあ、通常売ってるんでしょうかね。酒屋さんとかで。はい。ありがとうございます。私はいつもだ、ラム最近でもあまり飲んでないな。ラムは、最近は、なんか、どっちかというと、テキーラとかそっちの方は結構飲んでますけど、ラムは最近そういう意味では本当にあまり、昔はね結構 よく飲んでたんですけどね。はい。まあ、バカルディとかハバナクラブとかね、美味しい、ラム美味しいですね。レモンハートとかね、ロンリコ、このあたりはもうかなり昔好んで飲んでましたね。はい。うん、アジアンラム、ちょっとこれは初めて見ましたというか、はい、ありがとうございます。珍しいラムをご紹介をありがとうございました。今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージですね、ハッシュタグ猫のしっぽ、それから公式アカウントのアットマークキャッツテルポッドキャストにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。9月30日イクラムさんから、これは324回を聞いていただいてますね、ありがとうございます。それからブラフォード2さんから324回ワンパターンの話を聞いていただいて、ガンダルさん国軍奮闘お疲れ様ですといただきました。はい、ありがとうございます。ここのところずっと一人喋りが多かったんでね、こういう風に書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、今週は幸い猫好きさんと久しぶりにスカイプで収録できたので、まあ、オープニング本編エンディングと猫好きさんの声を久しぶりに聞いていただけてよかったかなという風に思ってます。はい。そして続けて、ブラフォード2さんの今週の成果ということで、猫好きさんの地元福岡県でウォーキング大会参加と。お、福岡まで行かれたんですね。はい。体重 0.4kg だけど、体脂肪率 1.4 ポイントも落ちたということで、わざわざ福岡までウォーキング大会に行かれたということなんですね。はい。頑張っておられますね。はい。ありがとうございます。はい。そして、 と、次が、これはアポロさんですね。9月30日、ポッドキャストの日に聞いた、ポッドキャストと、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみにしていますというふうにいただきました。ポッドキャストの日のハッシュタグで、これまたたくさん聞いておられますね。グダラジ、ガンプラジオ、電磁気学、ラジオさん、二次祭、口を開く、おとくり、だけな時間、猫の尻尾、猫目なあいつ、ゆくもば、と。たくさん聞いておられますね。私の聞いてないのも結構いっぱい入ってますね。はい。いや、9月30日ね。全世界的なポッドキャストの日ということで、私が続けて、ああ、今日はポッドキャストの日だったな、というふうに呟いてますけれども。これはね、なんとなく、なんかアメリカかなんかの、その、ポッドキャスターさんが、まあ、勝手にって言ったらおかしいですけど、始められたのがきっかけだったような感じですね。割と日本でも毎年9月30日に向けて盛り上がってる。し、まあ、ポッドキャストの日のイベント等もあったりしてね、本当にこれからもポッドキャストが盛り上がっていければいいかなというふうに思ってます。はい。そして続けて同じ日に、A ちゃんアットシカヘデケロ&コンセファームというふうに、これはあのシカヘデケロという、ポッドキャストをやっておられる A ちゃんですね。ありがとうございます。ポッドキャストの日ということで、日頃お世話になっているポッドキャストをご紹介と。で、シャープ農業系ラジオグループから農家の種、農コロ、クレイジーアグリジャパン、お味噌汁ラジオというふうにご紹介いただいてまして、雑談系が好きなんで、シャープなんであの時放送部、シャープ読書のちょめちょめ、シャープ猫の尻尾、シャープ今日も畳の目を数えと数えてる、そんなことないっしょというふうにいただきました。ありがとうございます。いやいやいやいや、なんかうちの番組被害すごく有名な、はい、番組ばかりですけれども、たまたま入れていただいて、雑談系ということで入れていただいて、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい。そして、あやほー、かっこ一部で姉ちゃんは、サラエボさんからいただきました。はい。これもハッシュタグですね。シャープ55エーブ会は特別会、よしさんとしぶちゃんのこれからが楽しみ。あと、シャープ猫の尻尾、いつも読み上げありがとうございます。一人会も楽しく拝聴しています。いただきました。はい。それから、フェアリー FM。クラファンの難しさ、キルギスの話など、すごく勉強になりました。というふうに、コメントいただきました。ありがとうございます。はい。うちの番組はですね、猫の尻尾は基本、見つけたハッシュタグと、アットマーキャッツテールポッドキャスト、その他いただいたメッセージは基本全部読むという、ポリシーでやってますので、本当にハッシュタグで、ちょっとだけつぶやいていただいても、もうできるだけ拾えるものについては拾っていきたいなというふうに考えてます。あと、一人会も楽しくというふうにいただいて、本当に嬉しいです。いや、なかなかね、やっぱり一人会は盛り上がらないので、申し訳ないなと思いながらいつも収録しているんですけれども、できるだけクオリティはね、一人会といえども上げていきたいなというふうには思ってますので、今後ともよろしくお願いします。はい、そして10月1日、ケンチさんから、324回拝聴、ワンパターン、それはそれでよろしいのでは、と。その、継続もなかなか難しいことと思います。週末親父ダイエッター、9月実績5551歩パー日、休館日5日、一息歩き9日、生活習慣病対策の、報告も終わり、気が抜け、過去最悪の実績となりましたと。 いただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ケンジさん。なんかね、そうは言いつつ、結構頑張っておられるじゃないですか。素晴らしいと思いますよ。ダイエッターとしては素晴らしいあれだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして10月5日、演劇ラジオ鎌様から、今週聞いたポッドキャストその2ということで、たくさんのハッシュタグの中から、シャープ猫の尻尾の324回聞いていただいてますね。これはその他に、墓場のラジオ52回、ユートタワー88回、クズアース28回、それからタコラジ21回、コンチキすべからく、それからフリーチン94から96、冬来11回、それから横床9回というふうにいただきました。では最後に、フリーダムチンパンジーポッドキャストテープ94で名前を出してくれて嬉しかったですというふうにコメントがありますね。そうですね。はい、ありがとうございます。そして10月6日、鬼おろしさん、今週聞いたポッドキャスト02ということで、ABU ズ113、あの日沈黙を破ったんだ21、すごい。ずっと笑一人笑い77、フリチンテープ91から93、猫の尻尾324、女体地図を特別会、カルパッチョラジオ38、絶負け46、ユトタワ88、ユンハク冒険185、186日目、ゆずみそえ15、江戸から78、それから、ほろよい7、206回から208回というふうにいただきました。鬼おろしさん、これはお弁当の蓋というポッドキャストを配信されている鬼おろしさんですけど、鬼おろしさんもたくさん聞いておられますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週いただいたメッセージをご紹介いたしました。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、
まあ本当に久しぶりに収録して、
はい、
ちょっとオープニングの前はね緊張しましたけどね
はい
まあ話し始めるとやっぱり慣れて、
うん、そうですね、
まあいつもの感じに戻ったんでよかったんですけれども、
はい、
はい、で、まあなんか今回は台風もあんまり大きな被害が出なかったようで、
そうですね、
よかったんですが、まあ北九州のそちらの方もそうだし、横浜の方もあんまりなんかちょっと雨は強く降ったりとかしましたけれども、
うん、
まあ直撃したわけではなかったので、
うん、
まあ、ちょっと被害出たところもあるかもしれませんけれども、
うん、
まあこの前のね、千葉県のなんか大停電なんかっていうような大騒ぎにはならなくて、まあ本当に良かったんですが、
うん、
もう今もう台風一過で、横浜は今もうピーカンバレーですね、今日。
ああ。
で、朝からもう暑いですよ。なんかとても秋の味覚の話をするような天気じゃない。ね、
うん、ね、本当台風過ぎた後めちゃくちゃ暑いですもんね。
なんか暑くなりましたね。その南風が吹き込むというか、
うんうんうん、ね、
ちょっと湿度の高いあったかい、
うん、
ね、風が吹いてっていう感じなんですけれどもね、もう本当なんか秋なら秋でもう少し涼しくなってくれよって思いますけどね。
うん、そうですよね。
なかなかもうなんか温暖化のせいかよくわかんないんですけれども、ね、ずっと暑いままでいきなりこれで冬になるんですね、うん、きっとね。
いやですね、もうだから体調壊すんですよね。
本当そうですよね。猫好きさんもなんか風邪っていうかね、うん、あれが長引いてるようなんですけれども、本当にお大事になさってください。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではじゃあいきますよ、
はい、
せーの、
次回も聞いてください ね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します、はい、
ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。